続けて本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書21章5節から19節までです。ある人々が見事な石と奉納物とで宮が飾られていることを話していたので、イエスは言われた。あなた方はこれらのものを眺めているが、その石一つでも崩されずに他の石の上に残ることもなくなる日が来るであろう。そこで彼らは尋ねた。先生、では いつそんなことが起こるのでしょうか。またそんなことが起こるような場合にはどんな前兆がありますか。イエスが言われた。あなた方は惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだとか時が近づいたとか言うであろう。彼らについていくな。戦争と騒乱との噂を聞くときにも、おじ恐れるな。こうしたことはまず起こらねばならないが、終わりはすぐには来ない。それから彼らに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろう。しかしこれらのあらゆる出来事のある前に、人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。それはあなた方が証しをする機会となるであろう。だからどう答弁しようかと前もって考えておかないことに心を決めなさい。あなたの反対者の誰もが公弁も否定もできないような言葉と知恵とを私が授けるから。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人にさえ裏切られるであろう。またあなた方の中で殺される者もあろう。また私の名のゆえにすべての人に憎まれるであろう。しかしあなた方の髪の毛一筋でも失われることはない。あなた方は耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取るであろう。本日はこの箇所から惑わされないためにと題して、西郡牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日のメッセージを語らせていただきます。今日はですね、ルカによる福音書の、今の聖書箇所もそこに入っているのでありますけれども、ルカによる福音書の第21章の5節から19節、そしてですね、この22章、21章全体を通して惑わされないためにという題でメッセージをさせていただきます。この21章にはですね、世の終わりのことが書かれているんですけれども、この話のきっかけはですね、人々が立派なこのエルサレムの神殿を見てですね、イエス様見てくださいよ、すごいですね、うわーこれはすごいな、やっぱりこのヘロデ王の力はすごかったなって。そう、ヘロデ王様ってもうこの時代にはもういなかった王様でありますけれども、そのヘロデ王様のが今からこのイエス様の時代からもっと40年くらい前、ずっと前から建てて、40年かけて一生懸命建てて、その子供たちやその後に起こった王様たちがですね、続けて建てていったこの神殿、立派な神殿を見てですね、すごいですねって言った。皆さん、皆さんもそういう経験があるかもしれませんね。わあ、この建物すごいな。私もですね、教会で、お寺の話どうかなと思うんですけれどもですね、 本当に最初にその経験をしたのは奈良のですね大仏さんを見た時です。これすごいなと思いましたね。いやもう教会で育った私にとってですね、そんなですね仏像を一生懸命近くで見るチャンスはあまりなかったんですけれども、中学校だったか高校だったかの時にですね奈良に行った時に大仏さんを見てです、すげえこれはと思いましたね。で大人になってからはその経験どんなところでしたかなって、セントパトリック大聖堂、マンハッタンのねミッドタウンにありますが、セントパトリック大聖堂に行った時はおおやっぱすげえなーとやっぱ思いましたね。中に入ってステンドグラスを見ながらすげえなーと思いましたね。いやーこのまあ本当にねニューヨークの摩天楼もそうですけれども、あーこの建てた人はどんなこの努力をしてどんだけこのエネルギーをかけてどんだけこの財を投じてこれを建てたんだろうかというふうに思います。その技術力にですねこの技術はまたすごいなと思うのでありますが、このそんな感じですよ。このヘロデの神殿を見た時にすげえなー、エルサレムの神殿すげえなー、だってこのイエスの弟子たちはあれですから、ガリラヤから来たわけですから、この田舎のガリラヤからやってきてですね、エルサレムの神殿見てすげえなーってもう感動してるわけですよ。それを見てイエス様はおっしゃった。でもこれはどんなに立派な神殿かは分かんないけど、どんな確かにこれはすごい建物だけれども、これらのものはやがて滅びるんだよってイエス様はおっしゃった。これらのものあなた方は感心してるけど、これらのものもやがて滅びる時が来るんだよって言われた。そしてイエス様はそういう話を始めて、世の終わりの話を始めるわけですね。いつそういうことが起こるんですか、どんな前兆があるんですかって弟子たちが聞いてですね、この世の終わりの話をなさるんですが、聖書はですね世の終わりのことをはっきりと語っています。世の終わりが来るんだということですね。世の終わりが来るんだということをはっきりと語っています。私たち一人一人の人生に確かに終わりがあるように、それは疑ってないですね、私たちね。この私たちこの人生にやがて終わりが来る、これは生物学的にも私たちの経験でも本当に周りの方々を見ても、この私たちの人生にはやがて終わりがあるんだ、信じています。それと同じようにこの世界にも終わりが来るんだって聖書を語っています。そしてそれを見据えて、それを忘れないで生きることが大切なんだって聖書は語ってるんです。それは言ってしまえば、この世界の終わりを見据えながら、また私たちの人生もやがて終わりが来るんだ。そのことを私たちの人生なり、私たちが生きているこの世界なり、やがて終わりが来る、その終わりを見据えて私たちは生きるんだ。そのように聖書は語ってるわけであります。それを私たちはしばしば忘れてしまったり、また考えないでおこうと思ったり、逆にむやみに恐れたり、どうしようと恐れたり、また特定の日にそれを限定してしまったり、いつ世の終わりが来るらしいぞとかですね、限定してしまったり、そんな中で惑わされるなよとイエス様はおっしゃったのであります。世の終わりが来ますよ。そのことについて本当にあなた方は惑わされることがあるでしょう。でも気をつけなさい。あなた方は惑わされやすいんですよ。ね、私は大丈夫だと思ってる。そういう時が一番危ない。私は大丈夫。私は絶対間違えないよと。私は惑わされないよとか。そう思ってる時が一番危ないわけでありまして、私たちに対してですね、イエス様を惑わされるなよっておっしゃるわけであります。で今日はですね、そんなことで惑わされないように3つのポイント、大切なポイントを3つお話しさせていただきたいと思います。第1に、偽キリストに騙されるなよってことですね。惑わされるなよってイエス様ここでねおっしゃっていること、もう最初に出てくることは、この惑わされないように気をつけなさい、多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだとか時が近づいたとか言うであろう。今も世界の中に何十人何百人という私こそキリストだって人がいます。私こそキリストの再来だと、再来のキリストだと言っている人がいます。 本当に歴史の中でも何人も何人も何人もいました。そういうことに騙されるなよっていうふうにイエス様はおっしゃったんです。で、弟子たちはですね、いつそんなことが起こるんですかって聞いたんです。いつそんなことがいつ起こるんですかって、どうして聞いたんだろうかなと思うんですね。それがいつそんなことが起こる、まあね、ちょっと何でしょうね、ちょっとした興味だったんでしょうか、分かりません。でもですね、私たちね、私たち本当にどっかでいつか分かった、あ、そうなのかなって、誰かがいつだよ、いつらしいよとか、聖書をね計算したらね、何年何月って分かったよとか、そういう話をするとですね、本当にどういうわけか分かりませんけれども、結構騙されてしまう。多分安心したいとか、本当だったら困るからとか、準備をちゃんとしておきたいとか、いろんなことがあるんでありましょうけれども、いつか知りたい、でもそれに対してはイエス様は一言も答えてない。何年何月何日に来るよと、これから何千年後に来るよとか、そういうことは何にも語ってない。いつであっても大丈夫なよ、いつかは分からない、分からないからこそ分からないけれども、いつであっても大丈夫なように準備をしてなさいってイエス様。実際にですね、世の終わりが来るって騒いだ人もたくさんいました。そして、まあ、残念なことに、恐ろしいことに、その度にたくさんの人がその声に騙されて入信しました。まあ、エホバの証人なんかの場合が一番わかりやすいんですけれども、エホバの証人1800年代からそういうことを言い出しましたが、1914年だったでしょうか、19年だったでしょうか、1919年だったでしょうかね、この世の終わりが来るって言いました。第一次世界大戦が起こったので、あ、これこそその印だってことをですね、言い出しで記憶したんでしょうか、たくさんたくさん言ってきました。最後に1984年に来るって言いました。それで1984年に向けてエホバの証人の人数がぐおーっと増えてきました。もう伝える方も一生懸命、1984年が最後らしいから、もう一生懸命一生懸命伝えるし、聞いてる方もじゃあ急いで信じなきゃって、たくさんたくさん信じました。たくさんの人が献金して、このですね、儲かった、言い出した人が儲かったとか、そういうことが起こりました。1992年には韓国の一人の牧師さんが世の終わりが来るって言いました。9月だったでしょうか。たくさんの人が仕事を辞めて、そのお金をその牧師さんに寄付しました。仕事を辞めて、この一緒に山に登りました。でも何も起こりませんでした。2011年には、普通のクリスチャンの人が聞く、まあ、ファミリーレディオというね、有名なこの普通のクリスチャンの人、私も聞いてました。そのファミリーレディオってですね、クリスチャンのラジオ番組のこの何ですか、パーソナリティって言ったらいいでしょうか、この中心になってた人が2011年に世の終わりが来るって言い出しました。とんでもないと思って私は聞かなくなったんですけれども、やっぱりだけど熱心なクリスチャンの中にはですね、それを真に受けて、あ、2011年来るらしいよ、来るらしいよ、来るらしいよ、だってあの人が言ってたもん、そんなことが起こったそうであります。たくさんの人が信じました。2015年には日本の若い人たちの中で非常に人気のあった牧師さんがそんなことを言い始めました。月食が起こるから、日食が起こるから、これはこの黒い太陽とかね、このあと何ですか、この赤い月とか聖書に書いてあるでしょう。これこと今まで言ってた人たちはね、聖書に土台にしてなかったけど、私はこれ聖書の土台に言ってるから、これ本当ですよっていうふうにこの言い出しました。今ね、インターネットの時代なので、インターネットで世界中に広がります。今でもその記録は見えます。本当にそういう人たちがいるんだって。そしてその人がどんなに魅力があっても、どんなにその人がカリスマ性があっても、どんなにその人が霊的な人であるかのように見えても、そういう人にはついていくなってイエス様は言われ、今もですね、このコロナのおかげで、これ疫病ですよね。聖書に出て今日のところにも疫病が起こるって書いてある。聖書に疫病が起こるって書いてあるから、世の終わりが近いんだっていうことを言う人がいます。そうかもしれない。もちろん聖書に書いてある。でも、 ヨーロッパでペストが流行った時は何千万人という人々が亡くなりました。人口の3分の1が亡くなるほどの大きな大きな疫病が起こりました。世の終わりだってみんな言いました。でも世の終わりは来ませんでした。同じ頃スペインで大きなペストで大きな被害が起こった。スペインで大地震が起こりました。世の終わりだってやっぱり人々は言い出しました。でも世の終わりは来ませんでした。中には黙示録の書いてあること、ダニエル書に書いてあることを引っ張り出して、ああでもないこうでもないと言ってですね、これとこれとを合わせて計算をして、そして何月何日に来るって言い出す人がいました。でもイエス様がわからないと言われたことを私たちがわかるわけがない。このマタイによる福音書のもうこのことはもう何度言っても何度言ってもどんなに強調しても強調しすぎることはないことです。イエス様おっしゃいました。その日その時は誰も知らない。天の御使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。子もって誰？イエス様ですよ。皆さん教会ではね、三位一体って言って、父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、一つの神様だ言うじゃないですか。それなのにこれ問題箇所ですよ。イエス様は知らない、私は知らないんだよ。父なる神様だけが知って、三位一体の神様なのに、イエス様が知っていて父なる神様が知って、イエス様が知らないで父なる神様だけが知っていることがあるって、なんだ世の終わりがいつか。それが私たちに分かってたまるかって。今も偽キリストがいる、今も偽預言者がいる、もしも誰かが私は救い主だとか私は特別だとか、イエス様は何年何月何日に来るとか言い出したら絶対信じてはダメです。シャットダウンしてください。どんなに魅力的な人でも、どんなにカリスマ性がある人でも、どんなにこの人霊的だなと思う人だとしても、その人の話を聞いてはなりません。私がそんなことを言い出したら絶対追い出してください。絶対ノーと言ってください。いや言いませんけども、そんなこと言い出しませんけど、でもね、私は大丈夫だと思ってたら危ないって言いますから、もしも私がそんなことを言い出したらですね、この本当にそれおかしいってちゃんと言ってくださなきゃ困る。いつでも大丈夫なように準備していなさい。疫病が起こるときに、大地震が起こるときに、戦争が起こるときに、いつ もうすぐ来るとかいつ来るとか、そういうことよりも、もう一度この世には終わりの日が来るんだって、この世には終わりの日が来るんだって、私の人生にも終わりが来る、この世にも終わりが来るんだ、この世のものを信頼してはいけない、この世のものを信頼して生きていくんじゃなくて、本当に私たちは終わりに備えて生きていく、そのことの大切さを思い出す時として、本当にそのことを神様が私たちに思い出しなさいよと語ってらっしゃるんだと受け取ることが大切でありましょう。皆さん、私たち生きる備えはする、年金があって貯蓄があって、本当になんとかこのあと何かあっても大丈夫なようにって生きる備えはするかもしれない。でも私たちは永遠の備えはしてるでしょうか。永遠の世界の備えはしてるでしょうか。私たちはここに書いてあるような前兆がを見たときに、何月何日とかそういうことを詮索することではなくて、神様が私たちにこの世のものではなくて私を信頼しなさいよ、先ほどのね子供たちの話にお話ちょっと大げさな話をしましたが、本当にそうだと思う。私たちが頼りとするものはこの世のではない、永遠に続くもの、そこを見上げて歩ませていただこうじゃありませんか。偽キリストに騙されるな、これが第一のポイントです。第二が恐れるなってことです。人を恐れるな、ね、ここでイエス様おっしゃってるのは人を恐れるなってことです。この 人々があなた方を迫害するよっていうふうに12節くらいから出てきます。あらゆる出来事のある前に人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。それはあなた方が証しをする機会となる。何を言おうかと心配するなって、私が言葉を与えるからってイエス様はおっしゃいました。人々はあなたを捕らえるだろう、人々はあなたを迫害するだろう。まあそんなこと起こってほしくないですよね。本当に私たちはこの時代、この世界で、まあこの地域でね、この地域で、この社会の中で、日本でもアメリカでも自由が与えられてますよ。本当にイエス様のことを自由に、もうそりゃ肩身が狭く感じる時もあるかもしれないし、ちょっとね反対するような人がいるかもしれない。でも基本的に自由ですよ。でもやがて今世界ね、世界いろんなところで福音を自由に語れないところもありますが、でも私たちもやがてこのことを自由に語れなくなる時が来るかもしれないよって、私たちもね覚悟してなきゃいけない。イエス様のことを、イエス様が私たちの救い主だっていうことが、この命がけの時代がまたやってくるかもしれない。この NHK のね朝のドラマでもこの戦争中のことをやってましたけれども、このね登場人物がクリスチャンという設定もありました。本当に命がけで信仰を守った、あれ本当の話ですよ。本当に75年80年前日本で、私たちのこの大好きなあの日本の国で、イエス様を信じることが、イエス様を信じて教会行くことが命がけって時代があった。たかだかですよ、500年前600年前の時代じゃない、たかだか70年80年前の時代。これから私たちが歩んでいく中で、またそういう時代が来ないと誰が言うことができるでしょうか。そういうことが起こったとしても恐れるなよって、私が一緒にいるから、私が支えるから、その中で証しの言葉を与えるからって、皆さんここ読むとね、兄弟、両親、親族、友人さえ裏切るよって、いや嫌だなと思いますよ。親が裏切る、兄弟が裏切る、仲間が裏切る、友達が私のことを訴える、そんなこと起こったらもう悔しくて悔しくてしょうがないの。でもそういうことが起こるよ、それでも私はあなたを守るから、あなたに答えを与えるから、悲しいかもしれない、辛いかもしれない、でもイエス様だけを見つめて歩んでいこうじゃありませんか。そして、今日読んだところの後のところですけれども、21章のこの、もっと後の方ですね、25節以降のところを見ると、火と月と星とに印が現れるであろう。この26節に、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう、諸々の天体が揺り動かされるからである。皆さん、あのね、私たち天を見るとね、私も星を見るの、星とかあの太陽とか月とか見るの好きですけれども、この空を見るとですね、この自然界の中に身を置くと、なんて人間ってちっぽけなんだろうと思いますよね。星空を眺めると自分の悩みってなんてちっぽけなんだろうと思いますよね。ああ私はこんなね、いろんなことで考えながら悩みながら生きてるけれども、この時も毎日毎日、私が気がつく時も気がつかない時も、いつも太陽がと歌いましたけれども、私たちが雲に隠れて太陽が見えない時も、太陽は確かにあの天を駆け巡ってる、毎日毎日時を刻んでる。月は太ったり痩せたりしながらですね、あの 1日12度ずつこの、場所を変えて空を動いてる。いやー本当にその毎朝夕焼けがあり朝焼けがありって、そういう日が私が気がつかないだけでこの宇宙は動いてるんだなと思うと、なんか厳粛な思いになるし、自分ってちっぽけだなって本当に思う。でもその天体が、その天地が、その大空が巻き去られる時が来る、そんな日が来るんだろうか。 私たちは何が変わっても、人間の世界の変わってもこの、アメリカの政府が変わっても、このソ連がロシアになっても、この世の中がもう、ね、国々が変わってしまったとしても、でもこの天体の動きは変わらないと思ってる。でもその変わらないはずの天体さえも変わってしまう時が来る。本当にその中で、私の、先ほど子どもたちに話した言葉ですが、私の言葉は決して滅びることがない、21章33節の言葉です。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びない、変わらない。だから心配するなって、だからそのことで本当に思い煩わない、大丈夫だから。この今日音の賛美でですね、歌う、よく歌われる曲ではありますけれども、この静けさは川のごとくってね、静けき川の岸辺をですか、賛美歌だと、この歌でありますが、賛美歌でありますが、このスパフォードという一人の、まあ、彼もやっぱ裕福な方ですよ。裕福な方で、実業家ですね、弁護士であり実業家であった人であります。彼はこのビジネスに成功してですね、そしてシカゴにたくさんの土地を持っていました。この不動産に手を伸ばしてですね、不動産をで成功した人であります。ところがですね、この彼は熱心なクリスチャンでね、熱心なクリスチャンで歩みながら、でもビジネスでも成功した人でありますね。その彼がですね、シカゴで大火事がありました。1800年代でしょうかね、シカゴで大火事がありました。大火事で彼は持っていた、自分が手を出した不動産いくつも失ってしまう。もう本当にここまで頑張ってやってきたのに、これがあるから大丈夫だと思ってきたのに、それを全部失っていく中で、彼はでもですね、神様を信頼していくわけですよ。その時代シカゴに、まあ、中西部にですね、ムーディーという熱心な素晴らしい伝道者がいました。今でもムーディー神学校というのがシカゴにありますが、そのですね、ムーディー神学校 のもうその名前がついた、そのムーディーは、彼はムーディーはその時代ヨーロッパで伝道してました。スパフォードはそのムーディーの伝道にも訪問したいという願いもあったようでありますが、このシカゴの大火災から2年後に、家族でヨーロッパに旅行しようと思ったのであります。ところが旅行直前に、どうしてもこのゾーニングの問題だったそうでありますが、この自分が持っていた不動産にのそのや大火事でね、大火事で焼けてしまったこの不動産のこの後の土地のゾーニングの問題で、どうしても自分は離れられない仕事です。で、奥さんと子供たちをですね、子供4人の女の子と奥さん5人をですね、もう先に行ってくれ、後から行くからっていうふうに船に乗せた。ところがその船が途中で大西洋を渡るときに、この海難事故を起こして沈没してしまった。奥さん一人が助かって、4人の娘たちが亡くなってしまった。その時に、ね、船、向こう自身のイギリスについて電報、イギリスがついて奥さんが電報をシカゴに送った。その電報には、私だけ生き残りましたって、これから私はどうすればいいんでしょうか。電報ですからね、長い文章書けないですから。私が生き残りました、これからどうすればいいんでしょうか、それだけ送られてきて、もう彼はもう行っても立ってもいなくなってですね、もうまた海を渡ろうとするんですね。その途中で船長が彼を呼んで、スパフォードさん、ここがあなたのお嬢さんたちが亡くなったところですよ、事故があったところですよ、どんな思いだったかなと思うんですが、その中で彼の内側に平安が与えられた。その中で彼の心に平安が与えられた。不思議な平安が彼を守りました。そして私の娘たちはここにはいない。 今私の娘たちはあの天で子羊なるイエス様の胸の中で安らいでいるんだって、だから私は平安だって彼は書き残しています。そして彼はその船の中であの賛美歌の520番の歌を作ったというふうに言われています。私たちはこれは大丈夫だ、これは変わらないと思っていたもの、それさえも変わってしまう、失ってしまう、損ねてしまう時がある。そういう時が来るだろう。でもそんな時にも変わらないものがある、変わらない方を見つめて歩みなさいとイエス様は言われたのであります。世の終わりの時にはあのね、その先あの詩編のごめんなさい、賛美歌の520番も4節には大空が待ち去られてって書いて、本当に大空が待ち去られて、本当に木の人々が本当にどうしようって焦るんだけど、大丈夫大丈夫、イエス様がいらっしゃるから、神様がいらっしゃるから、私は大丈夫って彼は証しをしています。私たちは本当にその変わらない主の御言葉を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。長くなりました。もう最後に短く3番目のポイントに行きたいと思いますが、目を覚ましていなさいということです。目を覚ましていなさい、この、どこだったでしょうかね、21章の25節からのところに書かれていますね。34節からのところですね。あなた方が宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに思いがけないときに、その日が罠のようにあなた方に捉えることがないようによく注意していなさい。36節、これらの起ころうとしているすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように絶えず目を覚まして祈っていなさい。目を覚ましていなさい。で、これに書いてあるね、あなた方の宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているとき、鈍らないようにしなさいっていうんですね。これあのザ・メッセージの訳だと、パーティーズ、ドリンキングス、ショッピングって書いてある。なんかねちょっとドキッとしますけれども、まあだから日常の日頃のですね、日常のいろんなことに心を奪われて、この大切なものを見失うなよってことでしょうね。パーティーズ、ドリンキングス、ショッピングス、どうやって楽しく過ごそうか、何を買おうか、そういうことによって心が奪われている時に大切なものを見失うなよ。イエス様から目を離さないでいなさいと聖書は語っています。ヘブルの12章2節ですが、信仰の創設者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。私たちこの地上の生涯を歩んでいくときに、本当に私たちあの毎週のこの礼拝を守る中で、捧げる中で、ああイエス様が私たちのためにまた十字架にかかり死んでくださったんだなって、私の信仰の土台はこの目標はイエス様なんだなって、目から目を離さないようにしなさいって、1週間2回で、いや日々毎日の祈りの中で、毎日の聖書を開く中でイエス様から目を離、いや一瞬一瞬、もう一日ね、一日朝聖書読んだらそれで、夜聖書読んだらそれで、もう一日あの大丈夫かって、やっぱそうはいかないですよね。断るたびに、時間があるたびに、ちょっと時間ができたら、神様ってイエス様から目を離さないでいなさい。だけどなんかね、ビクビクビクビク過ごすんじゃないんだって、あの他のところには書かれていますね。私目を覚まさなきゃいけない、ああちょっと今うとっととした、まずかったまずかったって、そうやってあのなんかね、ビクビクビクビク生きるのがクリスチャンの生涯、そうじゃない、心配するなって書かれてる。このテサロニケの第1の手紙の5章にはこう書いてあります。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日は盗人のようにあなた方を不意に襲うことはない。あなた方は皆光の子であり星の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。私たちがもう夜に生きている人間だったら、もうあのね、それはもう急にしてわーと思うかもしれないけど、あなたはもうイエス様を信じて歩んでるんだから心配するなって、 あなたは光の子なんだから大丈夫だって言うんですね。だから私たちにとって大切なのは、この私たちを救い、私たちのために命を与えてくださったイエス様を信じて歩んでいくことです。準備をすることで一番大切なのは、私はどんだけお祈りしたかなとか、どんだけ聖書を読んだかなとか、何人伝道したかなとか、そういうことじゃなくて、私は本当にイエス様に救われています、イエス様を信じても私は救われています、それが準備の中で一番大切なことですね。そこがはっきりしているならば、もう心配するなって、あなたは光の子なんだから大丈夫だって。そしてこの日を待ち望んで歩んでまいりましょう。ピリピの3章19節20節最後に読みたいと思います。これは素晴らしい日です。彼らの最後は滅びである、彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことで、地上のことに縛られてるなよって。しかし私たちの国籍は天にある、そこから救い主イエスキリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。この天を見上げて、イエス様がもう先ほど賛美しましたように、イエス様がやがて私たちを迎えてくださるその日を楽しみに楽しみに楽しみに待っていくのが私たちの生涯だ。このだからといってこの地上でね、イエス様が来るのを待ってればいいんだ待ってればいいんだ、もう何もしないで待ってるわけじゃない。本当にこの地上での神様の使命を果たしていただきたいと思いますが、でもですね、本当にこの日を恐れないで待ち望みながら歩んでいこうじゃありませんか。私たち心配しなくていい、この恐れなくていい、怖がらなくていい。イエス様ね、ここでこういうことが大変なことが起こるよ、怖い、ね、難しい問題が起こるよ、迫害されるよ、この天地がねぐらぐら揺れるよ、もうそんなことあってほしくないなと思う、でも心配するなって、私があなた方を迎えに来るから、あなた、私はあなたを守るから、私はあなたに言葉を与えるから、心配するなってイエス様おっしゃってる。そのイエス様を見上げて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日はちょっと駆け足でありましたけれども、この世の終わりのこと、その備えをどのようにしていくのか、惑わされないようにどのように備えをしていくかということをお話しました。本当にこの世の終わりが近づいている、そのことは確かです。神様、そしてこの世の終わりがやがて来ることも確かです。神様、私たちは惑わされやすいものです。どうか守ってください、支えてください。そして私たちがイエス様にしっかり目を向けて、イエス様の恵みをたくさんいただいて、愛されている喜びにあふれて感謝して歩んでいくことができますようにお願いいたします。戦いもあります、悩みもあります、失うものもあります、でもあなたがいらっしゃるから大丈夫です。信頼いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。